出エジプト記の19章の後半部ですね。19章の9節から終わりまでの25節です。ここはモーセがシナイ山で十戒を受けようとするその直前の場面ですね。エジプトを解放されて、そしてカナン目的地に着くということなんだけども、その途中で非常に重要なことが与えられたという、この特にですね、このモーセが受けた神の言葉が、これが元になって、あとですね、たくさんのこのレビキや民数記、申命記に至るまでの旧約聖書のいわば脊椎骨のようなものがですね、土台というか背骨のようなものが、この砂漠のような危険ですね、まともに食事もできない、水もないといった、このような危険なところのただ中で、後の長い間の中心になることを与えられたということです。これは新約聖書になっても、モーセの律法を完成するために、成就するために私は来たのだというぐらい、そういうふうにですね、だから、そのことを考えても、非常にこの困難な生活、生きるか死ぬかっていうふうなギリギリのところっていうことも、神様が非常に重要なものとして用いられるということがですね、そういうとこからもわかるわけです。ですね。それで私たちもですね、現実の生活の中でこの砂漠の生活、水も食べ物もないということに、例えられるような困難な場所においてもですね、神様はそういうところにこそ何か特別な意味を与えるということは、こういうところからも考えられるということなんですね。砂漠のただ中で、この非常に重要な新旧約の土台になるようなモーセ律法を与えられたと。だから単に苦しめるだけでないということです。生きるか死ぬかギリギリのところで、この出エジプトの民、あるいはモーセも殺されようとしたぐらいですね。そういう非常に困難な中で特別なものが与えられる。この前後を見たらそうですね、ここを今日やりますけど、17章のところを見たらですね、水がないからといって、17章の初めのところです。3節のところからですね、17章の3節とか見たら、水がないと、本当に水がないわけですね、シナイ半島っていうのは。シナイ半島でなくても、イスラエルの南部の方も徹底して水がないわけです。今のイスラエルの領土でもですね、ベエルシバっていうのはオアシスで、そこに至る道なんかも全く草木も生えてない砂漠だったんですね。ですから、この我々は殺すつもりかという。で、モーセは主に叫んでですね、今にも牛で撃ち殺そうとまでしてるんですと、このような危険をモーセは受けたわけです。で、そんな危険な中で、この重要なものが与えられていると。のんびり構えてですね、冷暖房も効いた何不自由のない生活で、瞑想してたら、神様のいろんなことを与えられるかと、彼氏もそんなことではないんですね。とても神様の言葉がこんな重大な時に与えられるとは思わない、生きるかするか、だからそういうところを神様は使われると。でも非常に価値があるものっていうのはですね、やっぱりそれなりの代価っていうものが払わされるということです。そういうふうに本当に大事なものっていうのは、何か非常にもう買い難いもの、こんな危険の中に誰だって入っていこうと思わんわけですよね。生きるかするか、水もない、何でも困難もないと、のんびり楽々と、そういうところでは本当の神様の言葉は確かに与えられないということがわかります。で、そもそも詩編っていうのは、旧約聖書のハートとも言えるようなところですけど、全体的に見てみたら詩編も非常に困難な中で与えられたと。で、それが今回の4月号にも詳しく書いたように、ずっと今私たちも賛美歌を歌った、その源流は詩編にあるわけですね。やはり非常に困難の中で神様への叫び、神様に必死に祈るという、そういう中で神様に豊かな恵みを受ける、そうしたことが賛美の中心になって、それから2500年、3000年経っても今もこれが続いているんですね。 そういうふうに、ここだけ読んではちょっとわからないですけど、この前後も読めば、この重要な神の言葉がどういう状況で与えられたのかということが、浮かび上がってくるわけです。で、こういう点はですね、旧約聖書を読む利点の大きな一つなんですね。旧約聖書は現実にこういういろんなところを通っていって、現実に起こったことの中から、神のご意志というものを浮かび上がらせてくるわけですね。ここにも神様のご意志が、そういう困難な時にこそ神の言葉与えられるんだと、そういったことを19章から特に言おうとしているわけです。それで具体的にですね、神様が山に下られるというようなとこから来るんですけど、この状況がですね、私たちがここの基準をのけて考えた場合に、神様が近くに来られると言ったらどういうイメージを持つかと、それとここの書いてるイメージとですね、非常にギャップがあるはずです。で、まず一番最初のところを見たらですね、モーセが民の言葉を主に取り継ぐと、主はモーセに言われた。私は濃い雲の中にあったと。ほとんどのクリスチャンはですね、神様が来るのに濃い雲になってくるなんていうことはまず考えないはずです。で、そのことは、これは強調されているのであってですね、ここだけじゃなくて、その下の段、16節にも、3日目の朝になると、雷鳴と稲妻と、ここで熱い雲が山に臨んで、ということですね。で、神様がそこに、そこから、答えられたというわけです。そして、この18節も、濃い雲とよく似た全山煙に包まれたというようなことが書いてあります。で、それからですね、このことに関して、雲ということと神様の臨在ということが、この聖書の中ではしばしば深く結びつけられておるわけですね。今の私たちは雲を見て神様の臨在をイメージするということは非常に少ないというか、まずほとんどないんではないかと思いますね。毎日雲も出てるから、雨が降るだろうと、天気が悪いな、ただそれだけでですね。その点が、全く今の日本人の感性と違うところです。で、この雲は日本人の今の我々の感じたものと非常に違ったものを、この古代イスラエルの人はここから感じ取っていたわけです。で、もっと前にですね、この雲っていうものが彼らに、示したもの13章に出てくるわけですね。13章の最後のところです。このところも有名なんですけど、この雲と神様の臨在が結びついているということは、もう一番最初13章から出てきているわけです。13章の最後の部分ですね、神様がアラノの民を導かれるというところでですね、21節、主は彼らに先立ってそのアラノってあるから、実は砂漠なんですけども、昼は雲の柱、夜は火の柱ってこれ有名な言葉ですね。で、昼も夜も。夜は雲の柱、夜は火の柱が民の先頭。これは神様が臨在している象徴だったわけです。雲の柱なんて、どうもイメージはしにくいですけど、雲がですね、厚い雲があって、そしてそれが民を先立って進んでいったという不思議な情光景なんですね。ここに、そういう、導く一番最初に雲、これは神様はそこにおられるということがこういう形で出てきておったわけです。そしてこの日章においてもですね、10回の語られたすぐ後に日章の21、20章の21を見てもですね、 神の言葉が語られる前にも密運恋雲だったけど、語られた10回が言われた後でもですね、モーセだって神のおられる密運と、密運濃い雲、厚い雲、煙みたいなもの、まあ、そういう中に神様がおられるというようなことがこの後も出てくるわけなんですね。でこういうことを受けて新約聖書でもそのことが出てくるわけです。新約聖書でこの雲と神様っていうのがどこで出てくるかっていうのは、こういったことを受けてきてるわけです。ずっとそういうふうに、あるわけですね。これは新約聖書のどこに出てくるかっていうと、思い出されるかと思いますが、これはマタイの福音書にあるはずですね。マタイの福音書の17章というところです。17章のイエスの姿がっていうところですね。17章の5節のところです。17章の5節というところですね。新約聖書においてはですね、こういうふうにマタイによる福音書の17章でイエス・キリストが神ご自身と同じ存在だということを目で見える直接的な形で弟子たちに特別に表したわけです。この太陽のように輝きっていうのは、これはダニエル書にもあるんですけど、これは太陽のような光っていう、完全な光、圧倒的な光を持つっていう神様の表すこととして出てくるわけです。そしてもう光のように真っ白になったと、完全な清みを受けた方であった、それに神と同じものだということを示すためにこういうことがあったわけですね。でそしてその声がですね、光輝くその雲が彼らを追って、そしてその雲の中から、これは私の愛する子だと、神様の愛で一つになっている存在だと、神様のご意志に今完全にかなうものだと、雲の中からって、この子でも雲は神様の臨在のシンボルとしてですね、こういうに出てくるわけです。はい、まあ、そういうことでこのことは新約にまでつながっています。それを現代の私たちにどういう意味があるのかということを次にですね、元のところに帰りますが、神様はこういう雲の中におられる、これはですね、でそこから声がするっていうことは、全く神様はどんな人かって見えないけれども、声ははっきりする。これ今の私たちもそうなんですね。神様といってもですね、ああいう大災害も黙認されておる、いろんな災害も犯罪も黙認されている、全く神様はなんでこんなことをされるのか。神様っていうのは前から霧に包まれた、濃い雲で包まれたような存在なんですね。だけどそこからはっきりした語りかけがあるというわけです。私を信じなさいと。私のところに行きなさい。やはり私のところに来れば重荷が軽くなるんだと。悔い改めなさいと。それに今も私たちも確かにですね、神様は濃い雲の中にあって、なかなかこの正体、なんで神様あんなことされるのか分からないんです。それが要は濃い雲の中に包まれているということで言えるわけです。でこの世の混沌とした現実もそうですね。なんかまるで濃い雲に包まれたような感じで、災害やいろんなこともだから、そこからですね、そこから神様の御声が確かに聞こえてくるというんです。どんなにこの世が混乱してようがない人が濃い雲に包まれた状態であっても、そこから神様の声が響いてくるということは、これ自身がですね、大きな福音であるわけなんですね。姿は見えないと、姿は見えると声が聞こえると、何でもどこでも言われるようなことを、実は非常に聖書的に言えば深い意味を持っているわけです。で聖書はそういうこと、だからそれを、まあ、聞き取った人が書いたということですね。人間の場合は姿見えんと声をするとただ隠れてるだけですね。何の別な意味もない。 ていくと神様の場合そういうことなんです。どんなに正体がわからないのでも確かな声、それがまあ要はそこからですねはっきりした声が聞こえてくるということをまあ言おうとしているわけです。まあ、病気なんかでも事故でも犯罪とかもう本当に苦しかったらどこに神様おるのかと、なんで神様おるんだったらこんなひどい苦しみから助けてくれないんだろうかという、ある集会関係の人のとですね県外に行った時も本当に痛みで苦しくてですね、物も読めない、じっともう寝てても痛いっていうですね、読めないし聞けないし音楽も聴きも何もなれないという、本当に耐え難い痛みがあるということを言われた方も本当に大変だなと思ったんですけど、まあ、そういうことも、どうしてそういうふうに信仰の非常にしっかりした方であるんだけどそういう、なぜ起こるのかって、どうして神様止めてくれないんだろうかっていう痛切なこの願いというか疑問というか叫びがあるわけですね。そういう方の苦しみはある意味では他の人の罪をですねイエス様のように身代わりに追われているんじゃないかというですね、そういうことを思ったんですけど、そういう意味でもですね特別に病気で苦しみが与えられてなかなか治らない、絶えずそれに苛まれている人は本当に神様声もなかなってなかなか声もなかなか聞こえない、だけどそういう方でもですね前も言ったあの県内のある方の場合もそうだったですね、本当に苦しい状態だけど神様の声を確かに、そこで聞き取ろうとして実際にそれ聞いてる何らかの形で聞いてるからそれなりの信仰的平安をですねそういう苦しい中で持っておられたということですね。それがその神様は確かな濃い雲でおるんだという、まあ、そういった意味の現代的な霊的な意味です。それからもう一つここで、神様と私たちにも関係があることはですね、神様に出会うためにはどうしても清めがいるんだという、それがこの実節からでも何度も繰り返されているわけです。性別し衣服を表して準備するのはみんなこれ清めの準備をしなさいと、清められていなかったら神様にはとても会えない、御言葉もわからないと、死刑に処せられるとかどうのこうの言うとどうも私たちにとっては全然この関係のないですね、なんか非常に違和感を感じるところですね。こういうところ何のこう説明もなしに読んだ、まあ、こんなところ読む関係ないわと、なんか恩昔のことで、およそこの現代の私たちには全く関係ないように思われるんですね。山に近づいただから石で殺せるとか嫌でどうのこうのって、何やこれはというぐらいですね、不可解なところです。でもこれはこういう、まあ、古代の表現ですからこういうふうになっているわけですね。三千数百年も前だから今の言語感覚とは違うのは当たり前でですね、これはそれほどまでに神様と出会うためには清められていなければできないんだと。でその清めのために後々の儀式も動物の血を持って繰り返し羊や牛を殺して血を注いで、そこでですね清めを受ける、許しを受けるということはずっとなされていくわけですね、イエスに対して。そうしてそれでもなおかつ清められないから、イエスキリスト自身がですね自ら死んでまでその許しと清めを与えるという、それはみんな神様と私たちを出会わせてくれるためだということなんです。だからこのようにどんなにしても清められなければ人間はですね会うことどころか死んでしまうんだと、その罪のために滅ぼされてしまうと、まあ、そのぐらい人間はどうしようもない、愛そうと思っても信じてあろうとする何かどうしてもそういうできないような何かがあるわけですね、どの人にも。それをそのまま行動や現して表して人を殺してしまったり盗んだりする人もおれば、それはもう抑えるけど心の中ではですね何かよどうしても誰かに対する反感憎しみが起こったり、何か起こってしまうとか、まあ、言ってはいけないことを言ってしまうとかですね、あるいはついつい高ぶるとか、まあ、いろんなこのことがあるわけです。でそういうものものがあったら本当の意味で神様には会えないから清められなきゃならないと。でここはそういう意味でですね 神様に出会うための清めは本当に大事だと。あとはでもずっとこの問題がだからずっと聖書を貫いていくわけですね。そういう意味で、このことはとっても、まあ、重要なことがこういう非常に、古い記述で、書かれてあるということです。旧約聖書を読むときにはそういう古い記述が新約聖書、現代の私たちにどういう意味を持っているのかと、そういうふうに置き換えて考えなければですね、旧約聖書はこんなもんも関係ないわと思ってしまうわけですね。で、分かった気になるわ。旧約はこんなんやと。で、私自身も単に昔はこうだったんだなと、あ、もうすぐこんなんだったのだと、と思うだけだったんですね、ずっと昔読み始めた頃。で、実はこの問題の本質的なものはそれにずっとつながってるわけなんですね。ですから、集会の前の黙想っていうのはよく心を静めるためっていうけど、私は心を静めるためじゃないって、しばしば言ってるのはですね、心を静めるっていうことだけだったら、これはあんまり関係聖書的ではないんですね。仏教であっても他のことであっても、もともと、いや、私は心を静めるためには心を静まってると。何や怒りとか憎しみや妬みや騒ぎはないわと。そういう人もいろいろあるはずです。で、単に静まっても自己満足でですね、神様を見たら、まるで罪が汚れてるから、清まってないから神様にお目通りはできないと。だから私たちも本当の意味の目する祈りはですね、私たちのさまざまな汚れ罪を神様に思い起こして、それを許して清めていただくと。そのための本来は黙想なんですね。黙祷っていう。そうした上で神様の御言葉に触れようと、霊的なお目通りをしていただこうということなわけです。それはここのところに関係してくるわけです。ですね。自分がいっぱい罪があるのに、人悪い気持ちで持ってるのにですね、神様から言葉くださいとか、そんなのはあまり厚かましすぎるということですね。まず自分の罪、いろいろな朝起きてから人間関係がなすべきことが本当にできていないという事実を思い起こす。もしが罪があるならばでなくて、このあるならばでいうことはずっと一日ないと思っているわけなんですね。そんなことはあり得るはずがないわけです。どこでおろうとも接する人間はいくらでもおる、住むいくらでもおる人に対してどういう気持ちを持ってたか、無関心だったのか、それがまた罪ですよね。だからその出会う人ごとに、あるいは出会わなくても、あと新聞記事や事故や、あるいは集会関係の人や知り合った人、一人一人のことを絶えず思い起こすというのは本論のあり方、隣人愛すということであれば、一体誰がそんなことを感じにできているだろうかということになります。ですから、もし罪があれば許してくださいなんていうようなことを言うのではですね、それは他の人にとっても良くないわけなんです。私はほとんど自分で思う人はみんな罪ありませんと。だけどもしあったら許してくださいなんて、そんな言い方をすれば本当にその人は罪というものはどういうものかまだよく分かっていないということをみんなに言っているようなものなんですね。ですから、そういった言い方で最初の祈りをすると、間違ったものを、まあ、霊的にそこにもたらすことになるから、そんな祈りはしないようにしないといけないですね。もし罪があったら許してくださいなんていうのはそれで、ここでですね、そのことを言われ、そして後のところもそうです。もう一度民を聖別とかですね、女に近づいてならないとかいうことも、こういう本能的なことに関わると余計に汚れがあるとかですね、いう思いがあったということですが、これは現代ではですね、夫婦関係以外の人と関係を持ったりして非常に汚れるということも確かなことであってですね、まあ、そういうことにもつながっておるわけですが、次にこの16節、もう一つの要素ですね。雷鳴と稲妻がですね、角笛の音がすごく鋭く鳴り響いたとか、それから山が激しく震えたとか、18節目、19節ではますます鋭く鳴り響いたとか、また雷鳴がと、次に強調されているのは、この神様と、このですね、非常な雷鳴、稲妻、山が降れる地震みたいな、そういう自然の大きな現象と神様の現れとが、ここでは結びつけられているということなんです。 これはどういうことなんだろうかと言えば、雷鳴とか稲妻っていうのは最もですね、人間が、まあ、今もそうですけど、全くああいう激しい、ですね、ものすごい音がしますよね、近くで見たら。で、あの光っていうのは天空全体に何かきらめく渡るように見えるわけです。で、あれは本当に人間技ではないと、あの凄まじい音と光は。ですから非常に神秘的だ。どっからあんな音が、巨大な音が、天から何にもないのにですね、どこからあんな光が生まれてくるのか、これは昔の人は本当に不可思議だったわけです。そして雲が何にもないところ起こらないわけですね、あの雷鳴や稲妻は。ですからまさにそれは雲の中の神様が起こしてるんだと、直接、まあ、そう考えるしかないわけですね。特別な時にあの厚い雲の中からすごい音とあの光が出てくると、本当に神様が人間にですね、その力を表すためにああいうことをなさったんだとですね。そういうふうに今はもう何とはなく、まあ、雷自然現象だと、そういうふうに思って、この大きな巨大な力っていうのはあんまりピンとこないような状態ですけど、本当にこれはキリスト者、神を信じる人にとっては今でもですね、あの凄まじい力ってまさに神様を起こしているわけです。で、ここではですね、それに神様が現れるときには非常な力を持ってくるんだと、神様はそういう力ある存在なんだということですね。こういう形で、モーセや民にまざまざと分かる形で示されたということなんですね。詩編なんかにも、イザヤ書にもですね、より神は天地を創造された神という言い方から場合があるわけです。私たちの、まあ、基本的な出発点は、私たちは信じる神はそういうものすごく大いなる神だと、この地球も人間もあるいは星も何もかも創造されたとうもない大きな神様だと、そういうことを思わないと、なんとなく神様は人間みたいなような思ったら、もう本当に祈ったと聞かれるはずがないわけです。ですからこのような形でですね、神様が絶大な力を持っているということを神様ご自身が示して、そういうことを知った上で、だからここで注がれる神の言葉っていうのも、そういう絶大な力を持ったお方が言われたことなんだと。で、確かにその神の言葉自身がそういう何千年経っても人類を動かし続ける非常に大きな力になったわけですね。はい、まあ、このそういう意味でですね、この19章や20章というのはほとんどこの10回には全面的に光が与えられるんですが、その直前のところ、まあ、言ったあまりにもちょっと違和感があるような表現もあったりしてですね、雷が鳴ったどうのこうのとかですね、近づいたら死ぬとかで、ほとんどの場合どうもあんまり力を入れて読まれられないんですけど、これは実はそういう現代の私たちの重要な関わりを確かに持っているわけですね。常に私たちはそういう神様の大いなる力というものをいつも思い起こした上で神様に向かうと、まあ、実際そうでなければ祈ったって聞かれるはずがないですよね。ちっぽけな神様、人間みたいなイメージしてたら、だからこういう途方もないですね、想像はるかに超える巨大な力、無限の力を持っている神様だからこそ、そのことは大いなる力があるし、あと私たちの祈りも何々を拝して聞いてくださるんだというふうに、まあ信頼もできるということですね。それでは今日はそこまでにしておきます。